レプレエブリデーアーユルヴェーダとヨガのポッドキャストは、マイラ・リュウインがお届けするホリスティックヒーリングについてのポッドキャストです。
Hello everyone. This is Myra with Holly Pulley's Everyday Ayurveda and Yoga podcast. This year we're talking about the Gavadi Gunas, the 10 pairs of opposite qualities found everywhere in nature.Ayurvedic healing is fundamentally based on balancing these opposing qualities. It's a dynamic process. You don't just find balance and then that's it, because life really is change. And a lot of us are experiencing that these days. Everything is always changing, the weather, our digestion, our thinking. And through it all,We aim for moderation, to have peace and serenity inside, because then we can experience true joy. And then that creates the outside.
皆さん、こんにちは。ハレプレエブリデーアーユルヴェーダとヨガのポッドキャストのマイラです。今年は、自然界の至るところに存在する10組の対になる20種類の性質、グルバーディグナについて話をしています。アーユルヴェーダの癒しと回復は、基本的にこれらの相反する性質を用いてバランスを取ることに基づいています。それは動的なプロセスです。バランスを見つけるだけではありません。人生は変化するからです。天気、消化、思考、すべてが常に変化しています。そして、そのすべてを通して、私たちは内側に平安と静けさを感じられるように、昼陽を目指しています。それによって真の喜びを体験できます。そしてそれが私たちの外側を作ります。
The Gavadi Gunas show up all through life. They're really the basis of all of life. So as in Ayurvedic healing, we look at resolving a problem or wanting to improve something using these qualities.They're represented in the Panchamahabhutas, the five elements of earth, water, fire, air, and the ethers. Also in the doshas then, right? Because the doshas are just made up of the elements and how they function. And of course, in our agni, our digestive fire.
グルバーディグナは生涯を通して現れます。これらはすべての生命の基盤です。例えば、アーユルヴェーダの治癒の場合、私たちはこれらの性質を用いて問題を解決する、または何かを改善したいというふうに考えます。グルバーディグナは五大元素であるパンチャマハブータ、空、風、火、水、地、や、動車、また五大元素がどのように機能するか、そして私たちの消化の火であるアグニの状態を表しています。
I share this with you because understanding and practically observing these simple qualities in life can empower you to become your own healer. In our exploration of the Gavadi Gunas, we're looking at the qualities of dense and flowing this month. So I find this pair of opposites really helpful in visualizing the energetic difference between the density of fear and the free flow of faith.Fear is thick and heavy, sort of like a boulder. Fear constricts and it obstructs. Faith, on the other hand, is light and spacious and easy. It's not complicated, it's simple. Faith is allowing. These days, especially, the practice is trusting and choosing the flow of life and moving beyond the fear.
私がこれをあなたに伝えるのは、人生におけるこれらのシンプルな性質を理解し、実際に観察することで、あなた自身のヒーラーになる力を与えることができるようになるからです。今月のグルバーディグナの探求では、固形の子と流動の竜の性質について見ていきます。この相反するペアは、恐怖の密度と信念の自由な流れのエネルギーの違いを、視覚化するのに非常に役立ちます。恐怖は岩のように厚く重たく、抑制し妨げとなります。信念は 軽く包括的で簡単です。複雑ではありません。信念は可能にします。実践は人生の流れを信頼して選択し、恐れを超えて行動することです。
A client just wrote to me today about her transformation of fear to faith. She had terrible digestive problems and could hardly eat any variety of foods without bloating and constipation and then diarrhea. She was completely bound up in the fear that this was never going to be corrected. And when vata is in excess, this happens easily in the mind and in the body. The mind becomes imbalanced with this internal excess movement of vata.
今日、あるクライアントが恐怖から信念への彼女の変容についてメールをくれました。彼女はひどい消化器系の問題を抱えていて、どんな種類の食べ物も、傲慢感、便秘、そして下痢を起こさずに食べることがほとんどできませんでした。彼女は、決して治らないだろうという恐怖に完全に縛られていました。これは、バータが過剰な時に心と体に起こりやすいです。心は、内側のバータの過剰な活動によりバランスが乱れます。
A mother and a wife, she has many responsibilities and also difficulties in her relationships. Her note was to tell me how much her life had changed after doing a home panchakarma, balancing the doshas and rejuvenating her agni, and connecting to her spiritual path. She's hopeful and enthusiastic about her life. These are the things that we recommend in Ayurveda to step into life.Faith is really very much about trusting the process of life. Something we can all do well to stay focused on these days.
彼女は母親であり、妻であり、多くの責任と関係性の難しさを抱えています。彼女の手紙には、パンチャカルマ、ドーシャバランス、アグニの活性化、そして彼女のスピリチュアルな道へのつながりの後で、彼女の人生がどれほど変化したかが伝えられていました。彼女は自分の人生について希望と熱意を感じており、傲慢感や消化器系の問題はもうありません。これらは私たちがアーユルヴェーダで人生に足を踏み入れることをお勧めするものです。信念とは人生のプロセスを大いに信頼することです。日々の人生に集中し続けることです。
An easy way to observe the Gravati Gunas at play in a more tangible way is to think about the environment and the elements. It's winter here in the southern hemisphere with additional rainfall. We have the waterfalls flowing strongly in New Zealand and Australia. Leaves are changing color and blowing all over the place as they fall.The dense buds of new life are already showing on many of the trees. Summertime in the northern hemisphere has those buds having already turned to full bloom and enjoying the fruits of growth. And as the summer heat continues, water will flow less, and we may experience humidity, which feels dense. Then the flowing wind comes up in autumn and clears things out.Nature always seeks equilibrium.
グルバーディグナの現れを観察する簡単な方法は、環境と自然の力について考えることです。ここ、南半球は冬で、雨の量が増えると、ニュージーランドとオーストラリアでは滝の流れが強くなります。秋になるにつれて、葉の色が変わり、全部風に吹き飛ばされます。新しい生命の固く詰まった芽が、すでに多くの木に現れています。北半球の夏には、これらの新芽がすでに満開になり、成長の果実をつけていきます。そして、夏の暑さが続くと、水の流れが少なくなり、重く感じる、湿度を経験することがあります。そして、秋になり、そろそろ風が吹き出すと、すべてが一掃されます。自然は常にバランスの釣り合いを求めています。
And by the way, the human body and mind do too. Now let's take a look at the five elements more closely. earth and water have the most density. The quality of water is, of course, temperature dependent. It's dense in the form of snow or ice, but then it's also flowing like mist or waterfalls after days of rain. Fire is another fun example to consider. Generally, it's flowing and movable, but what about volcanoes? When they're inactive, they're dense and just sitting there, and then they start heating up. But when they wake up, there may be flowing lava or fumes and smoke. I've lived close to two active volcanoes in my life, Mount St. Helens and in Hawaii more recently. It's amazing to see, but not so amazing to live with.
では、五大元素を詳しく見ていきましょう。地と水の元素が最も密度があります。水の性質はもちろん温度次第です。雪や氷の形状では固体で密集していますが、雨の日の後は霧や滝のように流れもあります。火は考えるべきもう一つの楽しい例です。通常、それは流動的で移動可能です。しかし、火山はどうですか？火山が休止しているときは密集している固形で、ただそこに位置しています。しかし、噴火すると溶岩、蒸気、噴煙が流れます。私は人生で2つの活火山の近くに住んでいたことがあります。アメリカのワシントン州のセントヘレンズ山と、最近ではハワイにいました。見るのは素晴らしいですが、近くに暮らすのはそれほど素晴らしいことではありません。
Air is flowing, but it can feel dense too with humidity from the water. In Hawaii, the trade winds would keep the air light and gentle. But when the trade winds would stop, it would get very heavy and humid. And then what about the ethers? Perhaps the least density, but a vibration creating sound can feel quite dense. Think of drums or gongs. They're quite dense. And then think of the flow of a flute or a violin being played. And that makes me think of an orchestra. When the musicians are truly in the flow, there's an incredible symphony that happens. Composers have an amazing ability to use the gravadigunas in many combinations in their music, and particularly in orchestral music that has such a variety of presentation of the music and then the effect on us.
空気は流れていますが、水からの湿度によっては密度の詰まった湖に感じることがあります。ハワイでは貿易風が空気を軽く穏やかにします。しかし、貿易風が止むと空気は重くて湿気を含みます。空はどうでしょう？おそらく最小の密度ですが、振動を発生させる音はかなり密度の詰まった子を感じることができます。ドラムやゴングの音、演奏されているフルートやバイオリンの流れの音を考えてください。私は交響楽団、オーケストラのことを考えます。演奏家が本当に流れているとき、信じられないほどの素晴らしい交響曲が起こります。作曲家は音楽で、グルバーディグナをさまざまな組み合わせで活用する驚くべき能力を持っています。特にオーケストラの交響楽団の音楽は素晴らしいです。さまざまな音楽は私たちに影響を与えます。
We can also think about the urban environment through this lens as well. Cities have much more density, both physically and energetically.than a rural environment with space and the flow of nature. Growing up, I always wanted to move back to New York City where I was born, from the small town in East Tennessee where I was growing up. It seemed so exciting and interesting. And then many years later, I moved to San Francisco and lived in the city for a year. But then every weekend, I would leave the city to get out in nature.I loved the activity of the city, but the density of close concrete living was difficult for me. So I moved to Marin County, just north of the Golden Gate Bridge, for more nature. And then many years later, I eventually left there for more space and a smaller population because the population was growing. city living begins to dissolve our connection to nature.
この見方を通して都市環境を考えることもできます。都市はより広い空間と自然の流れのある田舎の環境よりも物理的およびエネルギー的にはるかに密度が高いです。子どもの頃、私はいつも東テネシー州の小さな町から自分が生まれたニューヨークの町に戻りたいと思っていました。ニューヨークはとても刺激的で面白そうに見えました。何年も後にサンフランシスコに引っ越して、そこに1年間住んでいました。けれども、毎週末私は自然に触れるために町から離れていました。私は都会の活動を愛していましたが、コンクリートの密に詰まった暮らしが私には応えました。私は都会から離れて、もっと自然があり、人口が少ない町、ゴールデンゲートブリッジの北側のマリンシティに引っ越しました。都会での暮らしは、私たちの自然とのつながりを断ち切るようになります。
And it took me a while to realize the impact of this. So, for all of us, it's important to be in natural light on a daily basis, to be with the trees and the birds as much as possible. So, if you live in the city, you want to make sure that you get out every day, that you take some deep breaths, even if the air isn't ideal. Nature helps us see the Gravati Gunas, the qualities that are present in us, and it reminds us of how everything in life works together. It reminds us of our true nature. But especially for those living in urban environments, in apartment buildings, close living, and these days with extensive Wi-Fi. I was recently in an apartment building in Sydney, and I happened to walk by the electrical boxes and that where all of that is. It's pretty intense. So the electromagnetic impact of close living is even stronger these days, which makes our time in nature even more important. It's truly a way of nurturing your health and well-being, just to take a walk, just to touch a tree.
できるだけ木々や鳥など自然に触れ、毎日自然光を浴びることがとても重要です。都会に住んでいる場合は、毎日自然に触れましょう。深呼吸をしましょう。これらは私たちの中に存在するグルバーディグナに気づき、人生のすべてがどのように連携しているかを思い出させてくれます。それは私たちの真の本質を思い出させてくれるでしょう。都会暮らしの環境、高層マンション、Wi-Fi 広域の近くでの生活、身近な生活で電磁気が及ぼす影響はさらに強く、自然に触れる時間はさらに重要になります。自然の中で過ごすのは、まさにあなたの健康と幸福を育む方法です。散歩に出かけて、木に触れましょう。
So let's look at the home space too. When you step into a home that's cluttered, how does it feel?Stuff everywhere. Do you have a sense of the energy flowing? Not usually, not particularly well. When I got my first apartment an eternity ago, I had so many books. And then I needed bookshelves, and then a desk, and then. And so I had a ton of furniture because I liked going to...the antique auctions where I lived in Tennessee. It was actually quite inexpensive back then, and antiques weren't very popular. But the heavy, dense furniture, ooh, it turned out to be way too much. Beautiful wood. But after moving a few times, after getting out of university, I actually had my own auction and got rid of it all.I started to clear the clutter out of my house and out of my mind. You know, there's nothing like the flow of a clean, simple home. Something I really admire in the Japanese style.
家の空間も見てみましょう。散らかった家に足を踏み入れたとき、どう感じますか？あちこちに物がある状態でエネルギーは流れますか？いいえ、非常に良くないですよね。ずっと昔、私が最初のアパートを手に入れたとき、とてもたくさんの本を持っていたので、 本棚が必要になり、それから机、その次に、と次から次へといろんなものを必要としました。私は住んでいたテネシーにあるアンティークのオークションに行くのが好きだったので、たくさんの家具を持っていました。その当時、アンティークはかなり人気でした。かなり手頃なものでしたが、重くてどっしりした家具は、仕事のために引っ越すのにあまりにも多すぎます。大学を出て何度か引っ越した後、ある日私は自分でオークションも開いて、それらすべてを処分しました。私はまた、家と心の中のガラクタを一掃し始めました。清潔でシンプルな家の流れに勝るものはありません。日本のスタイルは本当に感心するものです。
Now, let's take our observation inward and consider the mind. Our perception will either allow life to flow or it will bog us down. Consider your relationship with time or money. If you view these things from the perspective of shortage, you can feel the density of lack or not enough in the mind. There's constriction and fear.You know, this kind of thought pattern creates energetic density in the mind and dense tension in the body follows. So what's the opposite experience? Having faith that there is always enough, that you're always supported, that shifts your energy, shifts your consciousness. Did you ever notice when you let something go in your mind, it gets resolved really quickly?
今度は内側を観察し心を考えてみましょう。私たちの知覚は人生が流れることを可能にするか行き詰まらせるかのどちらかです。あなたの時間やお金との関係性、よく考えてください。これを不足の観点から見ると心の欠如や不十分な密度を感じることができます。そこには抑制と恐怖が存在します。この種の思考パターンは心にエネルギー的な密度を生み出し、それによって体に硬い緊張が起こります。反対の経験は何でしょう？常に十分であり、常にサポートされているという信念を持つことです。心にある何かを手放したときに、それがすぐに解決することに気づいたことがありませんか？
When we hold on to the past, these old thought patterns accumulate and createDensity in the mind, whereas staying current by letting go of the clutter of the past, it allows us to stay present in the flow of life. So when I say keep an open mind, this is really what I mean. To be here, to be present, to be open to the possibilities. A closed, dense mind is constricted by beliefs, by energetic agreements, and samskara, a memory or impression from the past.
私たちが過去にしがみついているときには、これらの古い思考のパターンが心に固く蓄積していきますが、過去のごたごたを手放すことによって、現在にとどまることは私たちが人生の流れの中に存在し続けることを可能にします。常に広い心、柔軟な心を保つというのは私が本当に言いたいことです。ここにいること、この瞬間に存在すること、可能性に対して柔軟であること。閉ざされた固い心は自分の信念、エネルギー的な合意、過去の記憶や残存印象のサムスカラによって狭められています。
Using the intuitive energy practice, you can clear the charge off that impression, and the density will move into the archives of the past and out of your present, out of your aura, your space. You can learn more about that on our Spark Your Intuition podcast, which offers guided meditations.To take you through this process, and you can learn these tools that you can use in everyday life. In meditation, we can really see dense and flowing at play in the mind. The experience can feel quite dense when the mind is stuck in a repeated negative thought.
直感力エネルギープラクティスを活用すると、囚われているその印象を解消することができ、硬さは過去のアーカイブに移動され、あなたの現在の場所からなくなります。詳細については、ガイド付き瞑想のスパーク直感力を目覚めさせるの中で、このプロセスを説明していますので、ご覧ください。また、これらのツールは日常生活の中でも活用できます。瞑想では、まさに心の中に現れる密度の詰まったこと、動きのある流に気づくことができます。心が度重なる否定的な思考に行き詰まっているときは、かなり詰まったこの感覚を体験することができます。
And it can flow when it's absorbed in a mantra. Shifting from tired old thought patterns to a mantra is to consciously raise your vibration. You know, it can be expansive and freeing, the movement from dense to flowing.Think about how you felt when holding back tears, that dense lump in the throat or your chest, and then the incredible flow and feeling of freedom when you let the tears go. The broken heart or the experience of grief is quite dense in the body and the mind.
そしてそれはマントラに吸収されると流れることができます。くたびれた古い思考パターンからマントラにシフトさせることは、意識的にあなたの波動を上げることです。それは個から竜への広がりと解放の動きです。涙をこらえた時の気持ち、喉や胸に詰まった個の塊、そして涙を流した時の素晴らしい流れと自由の感覚について考えてみてください。傷ついた心や悲しみの体験は、心身ともにかなり詰まった個の状態です。
We tense up inside and our breathing is impaired and density is created where prana would ideally flow. The cells constrict and flow of all types in the body is reduced. If it stays like this, then we create disease. And when we let go, the flow of prana allows healing in the body and in the mind.You know, a great mantra in English is, let go and let prana flow. Density is also a positive thing. We can think about it in the body. In yoga asana, density is created in longer holds in the pose. It builds internal muscular strength. Combining it with the flow of the breath allows the building and the utilization of that strength.This is the qualities of flow and density working together.
私たちの内側は緊張し、呼吸が妨げられ、プラーナが理想的に流れる場所に密度が生まれます。細胞は収縮し、体内のあらゆる種類の流れが減少します。このままでいると病気になります。私たちが手放すと、プラーナの流れが心身を癒します。素晴らしいマントラに、手放してプラーナを流しましょうというのがあります。詰まった子は肯定的な面もあります。それを体の中で考えることができます。ヨガのアーサナでは密度の子はポーズの長いホールドで生み出され、内側の筋肉の強さを構築します。それを呼吸の流れと組み合わせると、体を鍛え、強さを生かすことができます。これは竜と子が連動する性質です。
This pair of opposite qualities should be considered when you're nourishing your body too. Raw food is dense and challenging to digest. But when food is cooked gently in an appropriate amount of liquid, it has some flow, making it easier to digest and hydrating for the body. Agni, our digestive fire,is interesting to think about. Although generally speaking, fire flows, Agni doesn't. It's contained in the cells and in the small intestines in the body primarily. It's like a fire that's enclosed in a hearth rather than a wildfire out in the wilderness.
この相反する性質の組み合わせは、体に栄養を与えるときにも考慮する必要があります。ローフードは、詰まった粉の性質で消化が困難ですが、適した水分量で軽く調理すると、粒の性質が高くなり、消化と水分補給が容易になります。私たちの消化の火のアグニについて考えるのは面白いです。一般的に言えば、火は自由に動きますが、アグニは移動しません。主に細胞と小腸に存在します。それは荒野の山火事というより、暖炉の前に囲まれた火のようなものです。
In order for Agni to work well, there needs to be a balance of qualities, such as dense and flowy, given to your digestion. For example, we need augmenting food that adds to the body, like sweet potato. Plenty of density, nice and grounding. But we also need moisture to go with it. So an extractive veggie, like broccoli cooked with some ghee and spices,
アグニがうまく機能するためには、消化器系に与えられる粉と粒のような性質のバランスが必要です。例えば、さつまいもなどの体を作るオーグメンティングの食べ物が必要です。十分に詰まった粉は、素晴らしく、地に足がついた状態、つまり安定感があります。しかし、それに伴う水分も必要なので、ブロッコリーのようなエクストラクティブの野菜をギーとスパイスで調理します。
This is all food that Agni can handle. Too much density in the food eaten and Agni won't do well. Constipation is frequently a result of that. Then when the constipation continues, that dryness starts to irritate the colon enough, then you end up with diarrhea. Flow and too much of it. So this is a sign of weak Agni.
アグニが消化できるすべての食べ物。食べる食べ物の密度が高すぎると、アグニはうまく処理できません。便秘はその原因である可能性があります。便秘と乾燥が結腸を刺激すると下痢になります。流動の性質が多すぎです。これは弱いアグニのサインです。アーユルヴェーダとヨガをあなたの生活にもっと深く統合する方法についてのガイダンスが必要な場合は、ハレプレアイルベーダとヨガの日本語版の Facebook ページ、Instagram ハレプレアンダーバージャパン、および ja.harepre.com のハレプレウェブサイトをチェックしてください。それではまた次回お会いするときまで。さようなら。
If you experience digestive issues, I'm so happy to share our brand new online program with you called Agni Therapy.It's a 21-day digestive reset that guides you to deeply integrate Ayurveda and yoga into your daily life. So you can have a foundation for great health ongoing. Follow us on Facebook and on Instagram to learn more at @hale_pule. Until next time.